おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1084回をお送りします。11月6日水曜日朝7時33分です。昨日と似たような天気で似たような気温で、まあ、似たような時間に収録しておって、でも全然違う一日だなってやっぱ思うんで、僕はなかなかこう改善というものが信じられないんですよね、やっぱりね。よく昨日まさにね、J 松崎さんと 3Ways で3本収録きついんですよね。彼テンションね、少し上げてくるんですよ。あれ、普段からあんなテンションで彼は生きてるわけではないと僕は思うんですよね。普段はあそこまで高くないです。僕と喋ってる時は僕に引っ張られてる面もあるんでしょうけど、あそこまでは高くないんですが、収録となるとやっぱパッと切り上げられるのが彼のすごいところで、私は実は引っ張られて上がってんだけど、多分それに気づかれるレベルではないと思うんですけどね。僕の場合、まあ1がね、10% 増しぐらいになって、1.09 ぐらいになるんだけど、だけどね、これをやっぱり1時間やると、反動が来て、0.93 ぐらいになっちゃうんですよ。疲れるんですよね、やっぱりね。うん。そのようなことはほぼどうでもいいとしてですね、余計な時間を使いたくない。昨日である方と収録の打ち合わせなどをしていてですね、僕ちょっと考えたことがあったんですけれども、この精神分析的ポッドキャストというのを改めてですね、佐々木がやっているわけをちょっとやっぱ時々随時話しておかないとなっていうのを考えたんですね。というのはやっぱり僕は人から見ればですね、もう今更ですけど、ライフハックな人以外の何者でもライフハックでタスクシュートな人なんですね。まあそれはそれで、僕は別に嫌なわけじゃないんでいいんですが、とはいえ、今これで全然そういう話してないじゃないですか。ほぼ全然。でも、これは精神分析ではないんですよね、もちろんね。私はカウンセラーでもない。精神分析家でも精神療法家でもないわけですよ。で、私のこれはスタイルだし手法だと僕はもう今や信じているんですけれども、でもちょっと待ってね、ここで、まあいいや、ちょっとこの話にまずは行きますが、今日割とグダグダ回になりそうなんですよね。テーマが定まってない。昨日までは、奇妙なぐらい統一されてたんだけど、今日はほどけてますね。頭の中が。うん。なんでこの番組をやってて、なんでこういう番組タイトルになってるかというと、精神分析的でありたいからですね。もうこの的は、先日も申し上げた通り、精神分析ではないぞという、メッセージなんですよ。まがいものですよ、ということ。ぽい、よく聞こえるかもしれない何か。だけど、そのものでは決してない何かなんですね。そこが大事だと、私は思ってるんで、本当に。まがいものであるということは、とても大事。純金コンプレックスって言葉があって、これはもう普通の相談とか、あるいは山崎隆明さんの最新の当事者と専門家っていうオレンジ色の本を読んでいただきたいんですけど、興味があればね、別に私はその、今や純金コンプレックスを私が抱く理由もさらさらないなということに、当然の結論だった。だって私は純金になろうという努力を一切してないのに、純金コンプレックスもヘッタクレもないじゃんっていうことが意識されたわけですね。私、肩書きがないんですよ、昔からね。タスクシュート協会理事という肩書きを、いつも思うんですけどね。私はこう、私のエディプスは大橋悦夫さんなんじゃないかという気が時々するんですよね。結局、私が社会適応ができてるのは彼のおかげなんですよ。だから、結局彼のおかげで僕はこの肩書きが手に入ってるわけですよ。僕自身は一生肩書きのなさそうな人間なんですね。会社員だったことすらないんですよ。実際ね。まあビジネス作家とか取ってつけたような肩書きを名乗ってはいますが、それだけで食えてたことも結局ほとんどない。まあ数ヶ月あったね。数ヶ月全部合わせると2年ぐらいになるかもしれないけど、51年生きてて、2年だけ生きていられるものを肩書きとは呼べない気もするんですね。まあ肩書きの厳密な定義なんかないから、それはそれでいいんですけれどもね。まあでも今、やっぱり出版業界、改めてこうやって喋ってみると厳しい時代は迎えてますよね。いくらなんでも。だってタイトルで50タイトル以上は確かに出してるんですよ。50タイトル以上出してる人間が、 物書きとしては生きていけないっていうのは、これはやっぱさすがにどうかと思いますよね。でもまあ僕はそういう時代だと思いますし、そのことが良くないとか残念だとかは思ってないんですよ。でも昔だったらそれで生きていけただろうなとは思いますね、さすがに。めちゃくちゃ贅沢三昧してるとか言うんだら、ともかく私は多分ここら辺にお隣さん、そのお隣さん、お向かいさん、お家と、大体ここら辺にお住まいの方は、あ、まあでもみんな同じじゃないか。でも、例えばバスの運転手さんとかなんですけど、生活レベル同じですもん。バスの運転手さんが生きていけるんなら、作家は生きていけてもいいだろうっていう感じがするわけですよ。生活レベル同じですもん。僕の方が圧倒的にいい生活してるとかでは全然ないです。むしろお向かいさんの方が車いい車乗ってるしね。そうなんですよ。犬飼ってるしとか、そういうことがあったりするわけですよ。犬は飼ってないかもしれない。適当言いました。でもまあ、そういうことですね。うちじゃメダカ飼ってるぐらいですからね。うちの方が明らかにお金かかんないことやってますから、その辺のことについてはね。車も大していいの乗ってるわけじゃないしね。まあ、僕は大して車に興味ないってこともありますけどね。話が盛大に逸れてるんですけれども。元に、どこが元だったかが思い出せないんですよ。だから精神分析的というのをなんでやってるか。私、ライフハックではなくなってるのは、でもですね、私はやっぱりライフハックから来たんですよね。仕事のご相談から始まったんですよ。タスクカフェで東映同一化っていうものを意識するっていうのが、一つの皮切りにはなってて、皮切りぐらいですけど、なってて、あの頃に思えばですね、転移っていうものをもっと意識しておけばよかったなってやっぱ思うシーンはたくさんあるんですよ。無理でしたけど。やっぱり転移が起きてるっていうことは、起きちゃってる。起こしたいとは少しも思ってないけど起きちゃったっていう、これはね、あったんですよね、当時からね。ああいうことを意識せずにはできない商売だったん。僕にとってはね、僕がやるとそうなるってことですよ。僕がやると転移が起こるんじゃないですよ。変異は起きますよ。大橋悦夫さんだろうと、ジェーマス崎さんだろうと。ただ、それを意識せねばって思っちゃうのは僕なんですよ。多分。これを他のアプローチだって別に構わないわけですよ。なぜフロイト的にアプローチしようとするの？やっぱそれは私だからなんですよね。だから私はそういうタイプだし、そこで起きてることをそういうふうに見てしまうということが避けられない人間だから、そこで無理やり避けることはもうないと思うんですよね。それがこういうふうに展開したわけだなと思うんです。タスクシュート使っててもやっぱり、終了予定時刻通り終わりませんとか、記録が残りませんとか、普通の質問ですよね、それはね。タスクが、ある種のタスクが進みませんとか、昨日 J 松崎さんが 3Ways でそれに対するお話もされていた。でも僕はああいうアプローチではないなと思うんですよ。彼の言うことは最もだと思う。聞きようによらず、僕に言ってるのより大抵の人が最もだと思うでしょう、と思います。ただ僕はああいうアプローチにならない。僕はやっぱり、そこに転移を今だったら見てしまう。昔から投影を見てしまうとか、いちいち精神力動的なものの見方を取りたくなっている。気がつくと取りがちである。そういう言葉を意識できなかった時ですら、感じ方としてはそういう感じ方をしてたんですよ。なぜできないのか。それは行動科学的な観点は僕は結局取ることがない。認知の歪みみたいな話ですら全然ない。必要なのが、そう言われればそう言われるのは少しは近いんだけど、やっぱり僕は育て直しとか修正浄土体験ではない。修正浄土体験じゃないんですかって言われると困るんですよね。修正浄土体験でもなくはないです。そんなことを言えばですね、認知療法的でもありますよ。非常にしばしば。認知の歪みというのかな。歪みじゃないと思うんだけど。だからやっぱここら辺なんだよね。こだわりがそこにちょっと出ちゃうんですよね。でも認知修正的なことはやってるじゃんと言われるとやってます。やってますけど、そういう気がしないですね。まして行動変容というものを促す気は、もう僕はそれが少なすぎるのかもしれないけど、僕はあんまり促したくないですね。行動を変えるっていうのは、リスクがでかいって感じがやっぱり感覚的に来ちゃうんで、行動は変えようとしないままに、気がついたら行動が変容されているのはいいけど、行動を変容させようとして、させようとすればさせられてしまう人も 神経症水準では、やっぱこういう言葉使っちゃいますもんね、神経症水準ではっていう。やっぱりだから神経症水準でなくなってきたら、行動変容なんてダメだろうっていうか、ダメではないけど、できない、できなくはないかもしれないけど、やっぱだから同じなんですよね。言ってることが、だんだんだんだんだんだんだんだん、そっちの知識なしではできないことを意識してしまうんですよ。やっぱボーダーの人と、神経症水準の人と、精神病水準に踏み込みがちな人とでは、やることが変わると思うんですよね。アプローチも変わらなければならないと思うんですよ。なんならアプローチしないとか、他の人をおすすめするとか。でも、ボーダー的に僕のところにいらっしゃってる人に、他の人を勧めてしまったら、これが正規につなぐだろうと、医療につなぐだろうと、この言葉は正しいんですけど、その、マクロに見れば。でも僕がそれを口走れば、口にすれば、やっぱ見捨てられたって感じられると思うんですよ。僕はこの種のミスを何回か犯したんですよね。少なくとも、一度はやってるんですよ、僕の中で。これを、なんていうのかな。いや、僕には手に負えないかも、正規かも、みたいに思うだけでもダメだなっていうのを、感じ取ったんですよね。これを思ってしまうと、もう、やっぱりこれを見捨てられ体験として、転移してしまうということが、現実に起きちゃうんですよね。で、私はそれを、気づかずにやるなら許されると思うんですよね。それはしょうがないから。専門家じゃないし、気づかないことはあり得ますからね。まして、一対一じゃないところで気づかないってのはもう、気づきませんよ、そりゃ。セミナーで50人来てる人に、がいらっしゃってる時に、私の態度一つによって見捨てられたとか、私の機嫌が悪くなったとか、そんなことは起きてないんだけど、そのように捉えられてしまうのを、私が気づけないということはありますよね。でも、気づいてしまったら、やっぱり見捨てるわけにはいかないような気がするんですよ。気づいてしまった。なんちゅうのかな。提案するのはいいんですよね。でも、手に負えないからこっちにつなぐってのはダメだと思うんですよ。でも手に負えないことは起こりうるじゃないですか。だからそういう時に、責任と無責任って言葉に振り回されてはいけないとも思うんですよね。だって、子供が病気になった時に、とてもじゃないけど自分じゃ治せないからお医者さんに見せに行くって、これは妥当じゃないですか。でも子供によっては、赤ちゃんによっては、これをやられると見捨てられたという意識になる子はいると思うんですよね。0歳とかなら。でもしょうがないじゃないですか。それは責任の問題としてはやっぱり見せに行くべきだし、で、見せに行くと見捨てられ体験を持ってしまうかもしれないけど、そこはもうしょうがないと思う。で、これ気づかなくったって別にいいじゃないですか。気づかないからって母親の責任だとは僕はとても思わないんですよ。そこはだからグッドイナフの範疇だと思うんですよね。気づかないんだったら、でも気づく非常に、敏感な親御さんもいらっしゃる。でも気づいたとしてもやんなきゃなんないことはありますよね。これはだからホールディングっていうとある意味思うんですよ。でもコンテーニングの方がいいと思うけど、この場合は。つまり、抱えているからこそ手放さなきゃなんないような抱え方ってあると思うんですよね。こういうことを全部、修正浄土体験ではやっぱ説明しきれない気がするし、言うまでもなく行動変容ではありえないと思うんですよね。赤ちゃんは行動の変容は自分ではできないからね。いや、相手は赤ちゃんじゃないでしょうと言われると、私のもちろんサービスを取るお客様は赤ちゃんではない。でも、課題となってるのは、精神病部分なんですよ、その人にとっては。この人が精神病だって話ではないですよ。精神病部分はみんなにあります。私にもあって、しかもそれが優勢になることだって、無論あります。夢見の体験の時は間違いなくそうなって。で、それは夢見でしょって言われればそうなんだけど、夢を見ているように起きている時間帯って、いくらもありますから。運転中は極力ないように頑張ってますけど、これは寝てるって意味ではないですよ。起きてながら夢を見ている。これが転移なんですけれども、その転移だと僕は認識してるんですけどね。で、こういう話をすること自体が、ビジネスパーソンが仕事ができなくなった時に必須だと私は思ってるんですよ。今日はグダグダ回ですから、途中どんどんどんどん飛ばしますからね。何の話をしてるのかよく分かってないですから、僕自身。まあこれも僕にとっては夢見体験に近いんだけれども、そういうふうに喋るんですよ。この番組はね。この番組は私が頭で整理し尽くしたものを情報として発信している番組では全くないですからね。この話を情報だとか正しい何かのように受け止めては絶対ダメです。 何の意味もなくなっていきますよ。これは僕が夢の中で喋ってるようになるべく喋ろうという努力のもとやってます。時々無論もう少し頭が冴えて情報っぽくなることありますが、決してそれも情報じゃないんです。これで、そういうのは認められない、炎上しますってんだったら炎上してくれていいんですよ。これはリアルな話ではないってことですよ。夢の中で僕が喋ってる。この調子に近いんですよ、僕、夢の中って。これはものすごく、この番組の僕は、一番のコアが今出てきてるなって感じがするんですよ。いつもこうやってるんですけどね。いつもこうやってるんですよ。だから、この、特にこう、冬場できて、非常に、ある意味冬場の方がこの番組はやや、僕にとってって意味ですけど、マシかもしれません。真っ暗にしてるんですよ。真っ暗にして喋ってるんです。ただ、日が差しちゃうから、特に夏はね、真っ暗にならないんだけど、基本的には真っ暗にして喋ってるんですよ。以前から聞いてくださってる方の中には、もしかしたら、いや、お前目の前にナスが見えるとか言ってたじゃんっていう人もいらっしゃるかもしれない。それは正しい指摘ですけれども、でもですね、見てないんですよ。いや、この、あるカーテンを避かせば見られますが、見られるはずの光景ですけど、見て喋ってるわけじゃないんですよ。見えてるような気がしたらそれを口走ってるに過ぎないんですよ。これは夢見体験なんです、僕にとっての。そうじゃない回はありますよ、もちろん。そうじゃない回もありますけども、なるべくそっちの方が、いうふうにしてるし、その方が圧倒的に多いんです。だから、実際にはその完全に夢見のように完全に自由連想っぽくやっちゃったら、もうわけわかんなくなるかもしれないから、ある程度整合性を整えつつ喋っているから、これが僕の夢とイコールだとは言いませんよ。もちろんね。でも、かなり近づけてるんですよ。起きている時間帯としては近づけている方。特にこの番組の名前を精神分析的ポッドキャストっていうふうにしてからは、一貫してこの方向に向かってます。はっきり意識してやってますからね。それまではそうであったりそうでなかったり、タスクシュートの話してみたりそうでなくなったり、グッドモーニングボイスだったり、グッドモーニングバイブスだったり、グッドバイブスだったりしてましたけれども、今はそうではないです。今はもう完全にこれは精神分析的ポッドキャストです。だから僕にとってこれは転移であり、夢であり、まあ、ドーラにとってのヒステリー症状の時のドーラみたいなもんだ。こういうふうに僕は自由連想をしながら、このポッドキャストで喋ってるんですよ。だから皆さんにとってこれの何がどのように役に立つのかというのは実はかなり怪しいんですよ。これがでも僕はサンチャレで有効だはずだ、有効であるはずだと。私が分析家になるのではなく、私と利用者さんとが両方同時に、転移状態を作り出し、そして両者ともにある程度の、どんなに薄くても構わないから、分析的な知識を持ちつつ、それを、二人で自己分析し合うという。僕の方がされなくてもいいんですよ。僕はお金をいただいてる側だから。でも、どちらかの話を、なんて言えばいいんですかね。どちらかが、完全に親側に立たずに、実際には絶対そういうことはありえないはずだからね。相互に根底にし合う形で分析をし合うということをすれば、主題がどちらかのものであったとしても、結果必ず同じものになるはず。僕のビヨンの理解がある程度正しければ、10% 正しければ、絶対そうなるはずだと思ってるんですよ。まあ、基本僕は松木邦弘さんを理解できればいいはずだと、この件に関しては思ってるんで、そうならなければおかしいと思うんですよね。フロイトが、症例ドーラで失敗しています。で、ドーラのケースを扱うのに失敗したんだけれども、失敗っていうのはそもそも、なんつうんだろうな、非常に精神分析的な言い方なんですよ。なんであれが失敗なのか。具体的な、その、精神分析ではそうだろうし、心理臨床でもそうなんでしょうけど、だって、患者さんが辞めるのは患者さんの自由じゃないですか。中断だから失敗だったんだっていうのは、フロイトが主観的に知ってることでしかないですよね。ドーラがそう思ってるかどうかはまた別の問題じゃないですか。もちろんあれは失敗なんでしょう。でも、失敗をどう定義するんだという2者しかそこにいないのに、しかも、第三者的にそれを失敗と事前に定義されてるかどうかも怪しげなのに、それが失敗かどうかっていうのは結局わからんじゃないかっていう感じがする。フロイトの心の中ではそうなんでしょうよ。 でも、私にとってもそうなのかっていう話、他の誰かにとってそうなのかという話、精神分析を認めていない人にとってもそうなのかって話、全然違うと思うんですよね。とにかく数ヶ月、極めて短い期間で打ち切られてしまったし、フロイトがそうであると期待していた流れとは全く違う打ち切られ方をしたから失敗だったと。まあ端的に言うと、ドーラの転移が扱えてなかったっていうわけですよね。端的にっていうのかわかんないですけど、ドーラはフロイトに父親を見て、その父親に性的な誘惑をされていると感じて、まあ、恐れと怒りにおののいて、早々に退散したって、そういう話なんでしょうけど、だってそんなことわかんないじゃないですか、結局。本当にそれが正しいのかどうかなんてことはですね。それはいかにも精神分析的な解釈で、私がそう言われれば、はい、そうだと思います。全くそうだと思います。すごいですってことになるけど、それは私がそういうふうに読むからですよ。何のたわごとだよ、これはっていう人がいても別に不思議はないですよね。それが夢ってもんじゃないですか。所詮は夢占いですよね。信用しない人からすればですね。でも、症例ドーラーの話を読んでいて、私はやっぱりそうか、やっぱこういうふうにしていくしかないよね、と。つまり、なんつうんだろうな。だからあれが、あそこに転移っていう判断がなされていくんでしょうけれども、それってつまり、普通に考えればですよ。普通に考えれば、ドーラはお父さんに、ヒステリーという仮病を使って、愛人と別れろと言ってるわけですよ。私、その愛人とあなたが一緒に、お父さんが一緒にいると、気分が悪くて、気絶したり、いろいろ体調悪くしたりするから。でも、お父さんが別れてくれれば元気になってあげるからって、そういうことですよね。と、フロイトは指摘した。その指摘はめちゃくちゃ正しいけど、こういう指摘の仕方はダメですよね。あなたそうやってお父さん脅しちゃダメですよ。こういう説教しちゃダメですよね。それは人生相談ですよね。でも、そういう人生相談をしたくはなりますよね。だってそれは事実そうなんだし。まあ、それはいろいろありますよ。その時代その時代の、その文化的なモラルとかね。いや、お父さんが悪いじゃんみたいな。今だったらそうですよ。でも、あの当時だったら、そうやって脅してお父さんは、お父さんは愛人と別れた方がいいかもしんないけど、あの時代ですらね。でも、そうやってやるのは良くないよね、とは言いますよね。でも、これをどんなにうまい言い方したって、ドーラからするとっていうか、この言い方って結局のところ、なんていうの、善道じゃないですか。良い方向に導いてるだけじゃないですか。ドーラ、お前は正しくないって言ってるんじゃないですか。究極的には。当然これは面白くないですよね。ドーラ的には。全然。で、それだけではなくて、そのドーラはヒステリーなわけだから、現実検討が怪しくなってる部分がたくさんあるわけだから、いや、そもそもこの先生、本当にそう思ってるのかしらって思うじゃないですか。18歳だし、そうでなくても非常にこう、性的に、興奮しやすくて多感な年ってやつですよね。私は昔この辺のことが全然分かってなかったから、女性に性欲があるってことが、うちの母に寄せると女性に性欲はないから、だからこういうふうに精神病部分っていうのは活性化するわけですよ。現実検討が狂うでしょう。女性に性欲がないだなんて、女性に性欲がなかったら人類の半分には性欲がないってことになって、どうやって人類はここまで来るんだよってことになっちゃうじゃないですか。何万年もね、子孫増える一方ですけれども、未だに依然として、人口爆発って言われてるぐらい増やしてきましたけれども、いや、人類の半分には性欲ないからみたいな、こういうわけわかんない信念を簡単に信じてしまうという、そういう私は精神病部分を持ってるわけですよ。現実検討が著しく怪しくなるわけですよ。母親の、たった母親のね、人類学とかをやってるわけじゃなくて、商業高校を、なんか怪しげな方法っていうわけじゃないんだけど、なんか適当にうまいことやってっていうのかな、当時の母としてはね、まあそろばんさえできていけばあそこは卒業できるからっていう母の、戦略によって卒業しただけの人が言う人類論ですよね。女性に性欲はない、そんなものを私はコロッと信じちゃうわけですよ。コロッと。だから精神病部分なんてものはいくらも成果するんですよね。それに基づ、女性に性欲はないという信念に基づいて、私は、ひもてだったっていうのを脱するために、何人も目についた女性には基本的に声をかけるっていう、そういうことをやったわけですから、 明らかに狂ってますよね。明らかに狂ってるわけですよ。どこか。正常なんだけど狂ってるんですよ。そういうことはあり得ると僕は思うんですよね。これも僕の信じるところですよ。本当はそうじゃないのかもしれません。本当はアンナ・フロイトが正しくて、対抗したり、卒業したり、発達したり、するのかもしれない。でも私はそうは思わないんですよね。ポジション取ってるだけだと思うんですよ。妄想分裂ポジションと抑うつポジションでもいいし、一次過程と二次過程でもいいんだけど、一次過程がなくなっているとは僕の中では全く思わない。一次過程は絶対私の心の中には、癌として残っていて、現実なんか知らん。ていうか、現実っていうものは、その、女性に性欲はないというマイナス系であっさりと無視される。女性に性欲がないというのは、40億以上の女性の一人にも性欲がないっていう言葉の通りになるとそうなっちゃいますからね。で、私はそのような、事実はどこにも全くないな。うちの母を含めてないなって思うんだけれども、ない人はいると思いますよ。でも、女性にって言ったら主語めちゃくちゃでかいですからね。これを言えるんだったら男性に性欲もないも言えてしまうと思うんですよ。そしてそれだったら人類は一体何をやってきたんだって感じがするじゃないですか。やりたくもないことをこんなにも多くの人がこんなにも金出してこんなにもやって、その現実の見方は甚だおかしいですよね。甚だ。で、私はそういう見方に沿って動いちゃってたわけですよ。行動化してたわけね。で、ドーラですよね。ドーラも自分の性欲というものをあんなにあったのに癌として認めようとしない。あるんだかないんだか分かんないけど、ないふりをしたがる。いろんな意味でそういうことをしたがる。で、いろんな意味でそれに振り回されてるのは、フロイトぐらいの年齢のおじさんにとってはもう、あまりにもあからさまなんだ。だから、あなたはこうこうこうこうこうです。こうこうこうこうこうです。みたいな感じで、フロイトが正しいものを知ってる。まあそうなんですけど、そうなんですけれども、でも、フロイトが正しくて、ドーラが間違っていて、ドーラをフロイトが扇動するっていう、そういう含みが、口にしなくても、口にしてますけど、フロイトは僕が思うに、垣間見えるだけでも、あの状況ではもうかなりダメだと思うんですよ。でも、もう垣間見えてるところではなくて、かなりあからさまに露骨にそういうことをやってるわけですよね。ここに、ずっとドーラが反復してきた事態、彼女が要するに大人たちのね、非常に悪いと思うんですけども、まあその暴力的な何かによって、警視に接近させられるわけですよ。でもフロイトは、まあリアリストなのでね、フロイトはね。いや、警はイケメンなんだよって、あっさり書いちゃうわけですよ。そうなんだよな、という。で、警に無理やりキスされて、ドーラは吐き気がしたっていうふうに言うんだけれども、でも警はイケメンなんだよ、ということを書くわけですよ。しかもそのケイシっていうのは、その、ドーラのお父さんの愛人である奥さんの旦那さんなんですよ。もう本当にね、ぐじゃぐじゃなんですよね。ぐじゃぐじゃですよね。でもこれに整理をつけるとすると、やっぱりフロイトが言ってる通りなんだとは思うんですよね。ドーラに対して。まあ、気になる人は読んでください。雨の日の心理学読んでいただければ、あらましわかると思います。全然あの通りでいいと思うんですよ。まあ、あれは、東畑さんに言わせると、東畑流に、こう、映画化されてるんですけど、でも、ああいうことだと思うんですよね、別にね。ドラマタイズしなくったって。ユングが、その辺のことを、やや批判的に書きましたよね。なんだっけ、言ったっていうのかな。そんなね、そういう、血は話みたいなんだったら、そんなに学術的に頑張らなくたって、なんだっけな。なんか、キャベツ農家の、小屋にを覗けば男女がそこで何やってるのかなんて分かりきったほどだみたいなことを言って、ある種のフロイト批判なのかもしれないんですけど、私それは何の批判にもなってない気がするんですよ。いや、だからこういう風な話してるんじゃんっていう風に僕はむしろあれ思うんですけど、あれはユングが明らかに不公平だと思うんですけれども、何かをすごい突いたような感じでいて、いや逆なんじゃないかっていう風にやっぱ私は思っちゃうんですよね。これも見方ですよね、結局ね。私の見方ですよ。だって、よく言いますよね。その、何でも性欲に還元するのはアホだみたいなこと言うけど、だけど、犯罪統計見ると、性に絡む率の高さを見てみた方がいいと、やっぱ思うんですよ。 少なくとも人類は結構食にもこだわって、食レポ食レポで、どのワイドショーを見ても常に食レポって入ってくるぐらい皆さん食べるの大好きで、もうね、割とその辺になってくると人類残酷で、カニ茹でるとかね、茹でてんですからね。子牛をなんかこう、焼きまくって、やたらうまいと、優しそうな女の人もみんな言ってますけれども、それぐらい食に貪欲な我々も、食にまつわる、まあこれは現代が恵まれてるせいなんですけど、犯罪より性にまつわる犯罪の方がずっと多いじゃないですか。今の時代、統計的には。まあ食にまつわる犯罪って、性犯罪と言うけど、食犯罪とは言わないから、実際にはもっとあるのかもしれませんけど、でもやっぱり性ってのはすごいですよね。だから、すべてを性に還元するっていうことでは全然フロイトはないと思うけど、そもそもすべてを性に還元してそんなにおかしいかとは思うんですよね。すごいみんなこれに振り回されてるじゃんという感じが私はしますけど、否認も含めて、つまりうちの母が言うみたいに、いや、女に性欲ないからみたいなことも含めて、性に振り回されてますよ。と思いますね。自分だけは違うみたいに、みんな言いたがるんだけど、それは嘘だろうと。それはもうしかも嘘なだけでなく、その嘘みんなにもうバレてるじゃん、お互いっていう感じがやっぱするんですけれども。でもそれはどうでもいいんですよ。そうは言うけれども。思うにそれはどうでもいいんですよ、やっぱり。大事なのは、変異なんですよ。性じゃなくて。性は変異に非常に直結してると思うんですけれども、直接関与してるとは思うんですが、善意の第三者では全くないと思うんですが、でも、やっぱり、変異なんですよ。性欲というよりは。つまり、ドーラは性欲に振り回されているし、それは当然なんですよ。思春期なんだから。男の子も女の子もこの際関係ないと思うんですよね。と思えるようになったのは僕も40の中盤過ぎてからなんですけど、自分男だった時、どれぐらい、エロ系の雑誌とかを隠し持ってたかと。隠していたってバレてるんですけどね。大量だったでしょ、多分ね。同じですよね、女性、女の子だとしてもね。問題なのはそこにあるわけじゃないんですよ。これに振り回されていて、ケーシには吐き気がする。吐き気がするのを疑ってるわけじゃないんですよ、フロイトは。ケーシはイケメンだと。吐き気はするんだろうけどね、当然ね。イケメンなんですよ。ここが大事だってことなんですよね。この、持て余し気味になっていて、自分では否認したいと。で、お父さんは、これさえなければ立派なお父さんで、最高に、ドラお父さん好きですからね。非常にいいんだけれども、これが非常に許せないと。で、それをドーラは許せないと思ってるんだけど、なぜ許せないんだっていうことを、フロイトは問題に従うというか、問題にしてるというか、なぜ許せないのかは分かるでしょっていう感じなわけですよ。で、ドーラは分かりたくないわけじゃないですか。で、これを分かるでしょうと迫ってくるフロイトは、私に迫ってきてるんだ、ということになっちゃうわけですよ。転移ってのはこういうことだと思うんですよね。ドーラは火事の夢っていう有名な夢も、見たことになっていて、あれだって結局見たことになってるだけだと、もう言えなくはないと思う。夢の報告ですからね。夢ってそうじゃないですか。まあ、これ、顕在夢と潜在夢みたいな言い方するんだけど、本当に見たのかって言われると困るじゃないですか。本当に夢、その夢、本当に見たの。そのままだった。火事起きたって本当、火事起きてなかったんじゃないのって困るじゃないですか。事実じゃないんだから、夢は。でも、まあ、ドーラの火事の夢は有名ですよね。火事は、つまり性的危機、ないし性欲によって振り回されている危機的状況みたいなものかもしれないですよね。いずれにしてもそこでドーラはやっぱりお父さんに起こされてるわけですよ。夢の中での話。火事だ。ドーラ起きろって言ってるのはお父さんなんです。お母さんではない。他の誰でもない。お兄さんもいたしね。お父さんなんです。一番危機的な時に、どうして出てきてくれるのはお父さんなのか。夢ですからね。結局はその人の心が作ってるものですからね。この夢がそのままフロイトのセッションだと。いうのが転移ですよね。そういう解釈ですよね。で、ドーラは火事の家から脱出する。そこで目が覚める。そしてフロイトとのセッションは早々に打ち切る。やっぱりフロイトから迫られるのは危険なことだと判断して。これは僕はおかしな判断だ。おかしな話ではないと思うんですよ。むしろこれでフロイトがこの件に気づかずにこれらの話を全部聞いていたっていうのがやっぱり 発見することの難しさだなと僕は思うんですよね。後からカウンセリングを今時やっている、つまりフロイトの転移も知ってる、無意識も知っている、病も知ってるっていう人が読めば、これはやっぱりそういうふうに見るしかないように見えるはずだけれども、当のフロイトはなんでここで打ち切るのになっちゃったわけです。それってすごいですよね。投影同一化というか、転移というものの見えにくさってことですよね。常識的にはなんでってなるのかもしれないです。でも自分がそういう話をしてきたくせに、そしてそういう火事の夢の話も聞いてるくせに、この状況そのものにそれを適用していないっていうことの、この不思議な盲点ぶり、これこそが僕らが置かれてる状況だと思うんですよ。僕らも全く巻き込まれてる、人の妄想だか空想だか転移だかに。人が、僕のことを勝手にお母さんにしたり、勝手にお父さんにしている、そういう世界にどっぷり浸ってながら、僕らはそれに全く気づかずにやり取りをしてしまう。全く気づかずに、タスクシュートに記録が残せません。あ、そうですか。じゃあ、タイマーつけましょうとかって言ってしまう、この、なんていうか、滑稽と言っては申し訳ないかな。でもやっぱ滑稽じゃないですか、ある程度は。僕は、そこで、昨日じゃなかったね。先日申し上げましたね。わざわざ遠くからいらっしゃってる。もしかすると外国からとかいらっしゃるんですよ。だって中国に駐在してる方とかいらっしゃるわけですから。佐々木さん、記録取れないんですよ。そんなこと言いにわざわざ来るか？ねえ、おかしいじゃないですか。これはやっぱり、うるせえババアってのと変わらないと僕は思うんですよね。違いますかね。これはやっぱり僕がフロイトに毒されてるんですかね。僕にはやっぱり私をお母さん扱いして、こんな勉強なんかしてらんないんだよって言われてる感じの方が当然するべきであったと思うんですよね。当然じゃないですかね。これはこじつけがましいですか。私には当然のような気がして仕方がないんですよね。反抗したいというその気持ちの表れだと思う方が断然ピンとくるんですよ。だって別に僕にメールで1行書けば済む話じゃないですか。佐々木さん記録なんか取れません。そんなこと言われたって。そんな1分置きとかダメ、無理に決まってますって。だってそんな遠くにいるんだから、わざわざいらっしゃって、わざわざ渋谷に来て、朝の何時とかに来て、いっぱいいろんなの待って、話もいろいろ聞いて、で、記録取れませんって言う？言いにわざわざ行く？僕なら行かない。と思うんですよ。めんどくさい。行きたくなるってことは、行きたくなるってことは、ね、ビール瓶に火詰めて、市内とか持って、ババババババってやりたいという、むしろそっちの心理の現れだと考えた方が、だってあれわざわざするじゃないですか。僕夜中の12時とかに起きて、あんな寒い中で、なんかこう、服に字いっぱい書いた服とか着て、やろうという気が全く起きませんもん。そこまで反抗したり、抵抗したり、戦ったり、何かを支持したり、したりしたいという発想、感覚がない僕の中には。だから僕はわざわざ外国に行って、誰それさんの仕事術について何かを言うという気持ちにはならない。やっぱり僕はそれは親に対して言いたかったという、言っていたのかもしれませんが、そしてドーラがお父さんの夢をわざわざ火事から起こしてくれたのはお父さんだったという夢。しかもそのお父さんはお母さんに向かって、お母さんは宝石箱とかを探してやがるんで、お前のことなんか置いていく。俺は子供たちを守るぞっていうお父さん。すごいいいお父さんじゃないですか、ドーラの中では。結局、愛人とか作って、その愛人の旦那を自分に差し向けるという、結構もう本当にクソ親父っぽいのに、すげえ夢の中ではいいお父さんじゃないですか。いいお父さんと悪いお父さんじゃないですか。分裂しちゃってるじゃないですか。夢の中ではそういう素晴らしいお父さんが、お母さんのことを置いて、自分を取るっていう、この、だからヒステリーですよね。嫉妬だと思うんですよね。僕はやっぱりこれエディプスコンプレックスじゃないかと思うんですよね。お母さんより私の方がいいじゃんって感じが しません？僕はやっぱここにそれを読まないんだったら何を読むんだろうって感じがするんですよね。で、この夢の報告をロイトは受けてるわけですよ。だって夢の話なんか聞かないでしょ、他の人に。しかもそんなに、際どいプライベートな夢を。際どいってことにドーラも気づいてないんですけれどもね、多分。だから喋っちゃってるんだと思うんですよ。で、こんなことを散々喋ってきたから、当然フロイトは私に気があるって思っちゃいますよね。で、フロイトはそこで転移性恋愛っていう、そこで書いたわけじゃないんですけれども、結局書くことになるんですよ。だってユングという一番弟子ですよね。フロイトは精神分析のプリンスとか、なんかわけわかんないことを言って、いかにもだからお父さんなんですよね。王子様だぞ、みたいな、皇太子みたいなことを言って、これから彼が率いてくれるんだって言ったら、そいつは裏切っていなくなっちゃうわけですよ。しかも、患者の女の人とを愛人にして、それで治療だみたいな顔をしているわけですよ。もうなんか、フロイト的に言うと、もうすべてがダメダメなわけですよね。もうなんか、耐えがたいですよね。耐えてフロイトは変異っていう概念を考え出したから、すごいんだと思う。つまり転移ってのは自分が弱みを握られてるっていうことでもあると思うんですよ。だって親ってのは結局のところ子供にある意味弱みを握られているわけじゃないですか。しかもそれはブーメランに近いですよね。昔こうこうこうしなさい、こうこうこうしなさいみたいな。大体あの時代なんて家父長制でひどいもんなんだから、ドーラにちゃんとしなさいと。性的にはもう潔癖でありなさいと。言いながら自分は平気で愛人を作り、その愛人の旦那をドーラに差し向ける。なんかもう、むちゃくちゃ偽善的な世界なわけですよね。ドーラがイライラするのは、非常にもっともなんだと僕はやっぱ思うんですよね。で、わけわかんなくなっちゃっている。だからそこの部分に現実検討が書いている。だから、フロイトは現実はこうこうこうなんだよって言っているそのやり方が、そもそもフロイトのダメなところだったわけですよ。でもしょうがないんですよ。転移って言葉そのものがないんだから、当時はね。ないもので考えるってすごい難しいじゃないですか。現にすごい難しかったと思うんですよね。だから夢とそのお父さんの出来事と兵士から誘惑されるってことの、魅力と怒りと嫌悪とかぐちゃぐちゃになっていて、それをフロイトとのセッション全体に見ていくわけですよ。その話してるわけですから。で、私はまさにそういうことを読んで、しかも我々は転移って言葉も一応勉強はすることができていますから、これを使わない手はないんじゃないかと思うんですよね。セッションの中でやっぱりこういう話をすることによって、自分の置かれている状況について、自分はどういう転移に巻き込まれて、何が見えにくくなっていて、実際見えなくなっているんだろうかと。記録取れないことを佐々木に文句を言っているってことはどういうことなのかと。これが分かることによって記録が取れるようになるんじゃないかと僕は思うわけですよ。記録を取れなくなっていることのいくらかは全部じゃないですよ。いくらかは親に反抗したいからじゃないのかっていう話ですよ。これは結局ね。でもそういうのは、いや、俺はそんな子供っぽくないからって言いたい気持ちはよく分かるんですよ、僕も。でも、そういう過程を取らないで、記録を取れば報酬が得られるとかね。記録を取るのは実は難しくないんだとかね。ハードルを下げるとか。すっごい僕は、それは、なんて言えばいいのかな。僕の視点を取るとですね。だってそれじゃあですね。だってそれじゃあですね。私だったらあり得るんですよ、正直言って。例えばこういうことですよね。お母さんと似ても似つかない女性が、さっくん記録取ったら付き合ってあげるって、おかしいでしょそれ。でもそう言ったら僕は記録バリバリ取るって話ですよ。バリバリ。お母さんと似ても似つかないとなぜ言ったかというと、私はお母さんが大好きだったからなんですよ。転移というのは素直に出てこない時は多々あるはずなんですよね。だって転移なんて母親というものが私に良くしてくれなかったから私は腹を立てていたわけであって、で、良くしてくれないというのは性的にって意味ですよ。で、その性的に良くしてくれないのは当然なんだけれども、でも0歳の私にそんなことはわからない。だから性的に良くしてくれる女の人は母親とは似ても似つかない母親なんですよ。でも母親。その人が、 つまり私の面倒を見てくれるのであれば記録ぐらい取りますよ。ここに報酬と行動の変容の繰り返しっていう話を持ち込むっていうのが、私にはなんていうかな、あまりにも話なんていう、私と関係のないものがやってきた。例えば、タスクシュートにちゃんと記録を取れば飴玉1個あげますと、ふざけんなって感じがするじゃないですか。でもその飴玉をくれるのがその母親と似ても似つかない親切そうな女の子だった場合は、めっちゃ飴玉をもらうでしょ。そういう話なんですよ、これはきっと僕が思う。で、僕は仕事ができないうちの全部とは言わないけど、そのこの言葉を僕は繰り返し出してますけど、全部とは言いませんが、まあ、78.9% ぐらいはこれが理由だと思う。そして人によっては 99.8% ぐらいはこういうことが理由だろうと思う。少なくとも私は、今のですね、仕事、コーチングでもビジネスコンサルタントでも仕事術でもライフハックでも何でもいいんですけど、 GTD でもね、この種のことを無視しすぎてると思うんですよ。